ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それとれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いやー、もう11月の12日ですかね。え、昨日はもうポッキーの日という話をさせていただきましたけれども、早いね。もうこっからもうドドドドドと、もう年内もう過ぎていくかなと思いますけれども、今日ね、まあ言った先週にもうどれぐらいお店に来てくれているのんけの男の人なんですけど、まあ私は年下なんですが、もう10年ぐらい通ってくれてんのかな。でコロナ期間中に、まあ、元気とかね、そういう LINE を久しぶりにしてた時に、ゆうま、実は俺結婚してん、しかも子供生まれんねん、言うて、なんかその男の子もうね、タッパもあってかっこいいんですよ。でもなんかほんと好青年じゃないけれども、なんかチャラチャラしたイメージが全くなくて、で大概ね会社の人たちとかと来てくれてたりとか、まあ、たまにデートみたいなのもあったけれども、まあ、きちんとこう彼女やねんとかいう紹介してもらうこともなくだったから、ああそんな付き合ってる人とかもらんのかなと思ってたんですが、まあ、コロナ中にね、そうもう結婚だっていうその朗報を聞いて、嬉しい、おめでとうとか言って、でお祝いをお子さんのね、誕生祝いを送らさせていただきまして、その当時ね、そして先週ぐらいに久しぶりに LINE があって、元気、元気やで、どうしたって言ったら、なんか前にさ、ゆうまが送ってくれたそのベイビー の, あのグッズで、まあそのなんていうんですか、ハンカチっていうかよだれ拭きとかのちょっとガーゼがのなっているハンカチとか送ったんですよ。ほんで、あれが欲しいと、どこのブランドなのって言って聞かされて、で私もよくわからなくて、まあ伊勢丹で送ったから、いつもね送ってるから、ちょっと待って、そこブランドまでは分かれへんわって言ってた。あと、もう送ってあげるよとか言って、そしたら、実は俺2人目生まれてん、生まれんねんみたいになったかな。そうそうそうそう、その時まで生まれんねんって、って送る送る、そんな言って、で今日伊勢丹に行って、そのガーゼのやつとか、そのむちゃくちゃやっぱ気持ちよかったんですよ、自分で触っても、あ気持ちいいですねって言ってて、そうで何パターンかそのハンカチみたいなのあったから、で何枚か送ったんですけども、で今ちょっと送っといたかなって LINE したら、あのそいつがね、あのいや実は先週金曜日生まれたって言って写真送ってくれてさ、今度男の子を一姫二太郎で、そう男の子だっていうので、でもめちゃくちゃ可愛くて、私もその写真見ても伊勢丹のベイビー売り場ね、ちっちゃい子供服売り場でもう泣きそうになってさ、で思わずその担当してくれた女性の店員さんに、見てください、可愛いですよね、この子に送ろうと思いまして、すごい可愛い子ですねって言って、もうパワーもらえますねみたいな話をしてたんですけれども、本当なんだろうね、赤ん坊ってすごいよね、写真からもすごいエナジーを感じてさ、はーってもう可愛い、もう触れたいな、触りたいなって思う。ですやすや寝てやってさ、写真が本当に見てるだけで幸せになりました。もう改めておめでとうございます、本当に。ほんでさ、なんか子供服売り場、特にそのもっとちっちゃいやつのベビーカーとか、私が送ったよだれ拭きとか、そういったなんか離乳食用のグッズが置いているとか、あっこら辺のね、もう子供のコーナーが私めっちゃ大好きで、なんかごくパワーがあるやん、これから未来に向かってね、育っていく、大人になっていくなあ、大きくなって友達ができ、そして恋愛して子供が生まれ親になり、親の気持ちが分かるようになり、いろんな心境の変化があるんやろうなとか、それの最初の本当に生まれた時のなんかお洋服であったりとか、スタートやん、ああいうコーナーってさ、 なんか私いつも行ったらねすごいパワーを感じるんですよね。はい、そんな伊勢丹にも今日は、行きまして、あとジムに行って帰ってきて、もうとにかく今はもうね小論文小論文でございます。本当に毎日毎日書いて、まあ、できるだけね本番でうまく書けるように覚えてるんですよ。書いて書いて、自分はこういうことを言いたいがためにこの小論文書いたんやと、そう本番で緊張せずに書けるようにと思ってガーッと書いてるわけなんですけども、で今日もすごく練習して英会話やったりとかして、でちょっとねお友達のキャサリンちゃんっていう女の子、この子もねこの前ね結婚しておめでとうだったんですけど、そのお祝いをさせていただいたお返しで、あのカタログギフトのお肉のカタログギフトをいただいたんですね。はい、それでちょっとすき焼きのお肉を頼んでたので、ちょうど今日届いて、はい、ちょっとすき焼きを先ほどさせていただいて、美味しかったな、ありがとうございます。もうお肉ってパワー出る、幸せやね。というのも本当に今日届いてよかったっていうのは、ちょっと明日からですね、私今年2024年最後の海外旅行に行ってこようかなと思いまして、もうだんだんね日本が寒くなってきたので、ちょっと暖かいところに行こうかなというので、ずっと行きたかったラオスに行ってこようかなと。直行便がね日本からはなくてですね、ベトナムのハノイとかホーチミンとか、まあ、タイバンコクとか経由じゃないといけなくて、今回ホーチミン経由かな、でトランジットして、ラオスの方に。だから結構かかんの、9時間ぐらいかかんのかな、もうちょっとかかんのかな、10時間ぐらいかかんのかもしれん。そう結構乗るんですけども、ちょっと行ってこようかなと思っております。でラオスの首都、ビエンチャンっていうんですが、世界一何もない首都と言われるぐらい本当何もないんですってどんなんなんだろうって、それはそれでねちょっとワクワクするんですけども、でそこに2泊させていただいて、まあ1泊でもよかったんかな、まあけどいいよねのんびりと、うん、しようとも忙しいしさ。で次の日の朝に、ルパパパパン、ルアパパンか、何だっけ、ルアパパンっていう、まあ、ラオスの次に大きい都市というか、まあ、都市じゃないね、もう田舎やからね、な綺麗な滝があるんですよ。その滝を見たくてね、ちょっと行ってこようかなと思っております。はい、でそっから今度はちょっと南に降りてきて、ここも行きたかったんですけれども、マカオに入ろうかなと。直行が、直行というか、ラオスルパパパパンから飛んでたので、それでトランジットやったかな、もう忘れちゃった、うん、どっか乗り換えるんかもしれんけど、けどまあ入れます、ラオスに入って、で一泊して、でラオスから次香港、横にここもずっと行きたかったからさ、香港は船でフェリーで渡ろうかなと。で香港に2泊して、そっから沖縄にちょっと行こうかなと思っております。なんか私さ、国内で、まあ、東京から沖縄とかはねもちろんあるんですけど、海外から沖縄に入るっていうのが初めてで、ちょっとなんか感覚的になんかワクワクしちゃう感じちょっと、うん、なんかそういう点も楽しみだなと思いまして、で今回本島那覇に3泊かな、3泊ぐらいして、最後那覇から羽田の方に戻ってこようかなというコースで、10日間ぐらい、もう年内最後でございます。もう帰ってきたらもう受験に向けて最後追い込みをかけたいなと思っている次第でございまして、はい、ちょっと息抜きに行ってこようかなと思っております。はい、なんかね、あの関東の方もちょっとまあ天気がいいみたいですし、いいですよね、よかったと思って、はい、ということで、ちょっと気をつけて最後ね、年内の、最後の旅行行っていきたいなと思いますので、はい、またちょっと明日からラジオもうついてる頃かな、うん、ビエンちゃんについてると思いますんで、ラオスにの時のお話も聞いていただけたらなと思います。はい、ということで今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いいたします。年内最後東南アジアにしました。まあヨーロッパとすごくね迷ってたんですけども、まあ、ギリシャ、トルコ、あとスイスなんか行きたかったんですが、また来年にちょっとお楽しみは置いておこうと。で近場の、まあ、東南アジアにちょっと行ってこようかなと思っております。それじゃあまた次回お耳にかかりましょう。お相手は私ゆうまでした。バイバーイ、ありがとうねー。